本日のお客様は、平取町役場、アイヌ施策推進課課長の貝澤和成さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、貝澤和成さんのご出身地を教えてください。
私は、二豚西出身です。まず、本日は、この、編集室の放送にお招きいただきまして、まず、お礼を申し上げたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。まあ、私も二豚に出身ですので、貝澤和成さんは私の先輩で、まあ、お家もですね、大体1キロまでは離れてない近くの方だっていうのは承知してますけれども、ね、まあ、ラジオですので、リスナーの方に紹介する意味でですね、型通りの質問をさせていただいております。
はい、わかりました。
次なんですけれども、平取町役場ではですね、最近、アイヌ民族出身者で課長まで務められた方は、貝澤課長だけでしょうか。
諸先輩がおりますので、詳しい内容は分かりませんけれども、まあ、近年では私が一番、最初かなと思います。また先輩の中では数多く出世された方もおりますので、そういう面では多いのかなというふうに考えています。
はい、次の質問なんですけれども、日高管内の市町村自治体でアイヌ施策推進課を設けているのは平取町だけでしょうか。教えていただけますか。
今市町村合併が行われて、日高管内では7町村町があるわけでございますけれども、アイヌ施策推進課課として設けられているのは平取町だけですね。はい、
なるほど。まあ、このアイヌ施策推進課という課を設けているということは、やはりそれだけアイヌ民族に対する政策に重点を入れているということも言えるでしょうか。
はい、歴代の町長、私は3人の町長、今回が4人目の町長に仕えているんですけど、皆さんやはりアイヌ文化、とりわけその平取町におけるアイヌ文化については、その振興を町の重点的な政策に据えておりますことからも、やはり重要な位置づけがなされていると思います。
はい、それでは次の質問なんですけれども、アイヌ施策推進課では、イオル事業、すなわちアイヌの伝統的生活空間再生事業に取り組んで4年目になりますが、進捗状況を教えてください。
はい、ご存じの通り、イオルの再生事業につきましては、国と北海道の補助事業で、財団が実施している事業でございます。まあ、その実施主体として、ビラトリ地域のアイヌ協会をはじめとする人々によって組織された団体で協議が進められております。それで具体的に申しますと、イオルの森ですとか、あるいはコタンの再現空間、水辺空間などですね、それぞれ整備が進んできております。今年で4年目になるわけでございますけれども、まあ、今後は、これらの基盤を活用したいわゆる伝承活動ですとか、あるいはその生産される自然素材の供給ですと、そういうようなものがですね、着実に進んでいく状況ではないかというふうに考えています。
まあ、特にですね、知性アイヌの伝統的家屋が今年は何件目でしたか。4件、5件目。
はい、今年でですね、5件目になります。
知性の活用状況なんかはどのようになっているか教えていただけますか。
は
い、
まず最初にポロ知性があります。まあ、これは活動の拠点ということで、古老の方々がですね、実際にそこの地勢の守りをしているということで、訪れる観光客ですとか、あるいは町民の方々にですね、アイヌ文化に触れていただくような取り組みをしている地勢でございます。
まあ、ポロ地勢というのはアイヌ語ですけども、これは大きい家ということですよね。
はい、その、
それが一棟建っているということですね。
はい、
そういうことです。これは大きさはどのぐらいでしょうか。何軒の何軒というか。
ですね、まあ、何軒の何軒って言いますか、大きさそのものはですね、消防法の関係もありまして、
はい、
100平米を超えない範囲で建てているところです。
なるほど。100平米っていうと、あれは
坪でいくと33坪になると。
なるほど。はい、でもポロシテだとあれ何軒ですかね。4軒の5軒で20坪だから、それより大きいんですね。
大きいですね。
33坪以下ってことは、はい、そうですか。
はい、
かなりでかいと。この、まあ、その伝統的家屋、知性ですけども、これを、まあ、5軒目建てるということになると、その知性の建築技術の伝承というのはどういうふうになっているでしょうか。
はい、 夜再生事業については先ほど申し上げましたように、平成18年度から白老町において進められ、平成20年度からビラトリ地域において進められたわけでございますけれども、ビラトリの進め方としては、いわゆる伝承者といわれる伝承技術を持っている方々、こういう方々と、新たなその担い手となる作業従事者という形で、さまざまなその事業を展開しておりまして、新たなその作業従事者、いわゆる担い手といわれる方が現在3名おりますから、その方々に技術の伝承が図られていっていくというふうに考えています。
なるほど。夜の森というのは、ビラトリ町の町有林及び、あれ国有林も指定されているんですか？
町有林のみ
です。町有林のみですね。はい、その町有林で、その夜の森というふうに指定されて、具体的にどのような活動をされていますでしょうか？
かつてその町民の森でありました、その二部隊の猿川の右岸、はい、そちらの210ヘクタールの町有林をですね、夜の森という形で、条例化させていただきまして、整備を進めております。具体的にアイヌ文化に言うような自然素材の多く育つ森林へ誘導するということで、実際には托伐作業などをしながらですね、そしてその跡地に、園児ですとか水木ですとか、あるいはお氷の木などをですね、植栽する計画で活動を続けております。
なるほど。水辺空間の方にもちょっと教えていただけますか？どのぐらい進んでいるかということなんですけど、
はい、水辺空間においては、いわゆるそのかつてその農耕を行っていたという事例がビラトリ地域にはございますので、そのようなことを踏まえて、いわゆる川原ではあるけれども、水が乗るとしても水が乗った後にですね、耕作ができる、そういうようなことを目論んで、造成した地域で約10ヘクタールございます。畑として活用しているのはそのうちの約3ヘクタールでございまして、残りの7ヘクタールについては茅場として造成しているところです。
はい。それでは次の質問になりますけれども、つい最近ですね、内閣官房長官を座長とするアイヌ政策推進会議から報告書が出されましたが、このアイヌ施策推進課という課ではですね、どのように捉えているか教えてください。
極めて重要な報告が出されたということで、これから国がですね、今までになかった活動、施策を展開することとして期待しております。国がようやくその重い腰を上げたのかなということが実感として我々は考えております。ただ一方で、国が動き出すということは、かなりの確実性を持って、アイヌ文化の振興ですとか、アイヌの人々に対するさまざまな施策が進むと思いますから、それらを注視しながらですね、連動する形で、小さな事態ではありますけれども、ビラトリ町としても、具体的な施策につなげていきたいなと、このように思っております。
はい。最後の質問になりますけれども、今後のですね、アイヌ民族に対するビラトリ町の政策、または長期的な展望を教えてください。
ビラトリ町では平成22年の3月にビラトリ町アイヌ文化振興基本計画を策定してきております。この定められた基本計画に基づきまして、現在さまざまな事業を展開しているところでございますけれども、事業をこう実施するにあたっては、この計画を策定する中でもさまざまな議論がありまして、政業に結びつけるアイヌ文化の継承ということが何よりも重要であるということが言われておりますから、それにちなんだですね、事業展開を考えております。とりわけその政業に結びつけるというためには、そのアイヌ文化についてですね、詳しく知っていただいた上で、そのことを例えば来られる方に説明する、そういうようなですね、新たなその就業の場なども作り上げれたらなというふうに考えています。
はい。先ほど1点だけちょっと聞き忘れたんですけれども、アイヌ政策推進会議の中でですね、ビラトリ地域にはその工芸を訓練する施設なども必要だという一文が入ってたと思いますが、その辺に関するそのアイヌ施策推進課としての評価をお聞かせください。
政策推進会議の方ではですね、今言ったようなことが政策推進会議の報告の中に 出てきましたので、それについてはですね、大変高く評価しております。とりわけその猿川流域に伝わる伝統工芸技術、これについてはですね、やはり将来に守り受け継いでいくことが何より大切と思いますから、それに関連した施策がこの当地においてですね、進められることを強く望んでいます。
はい、本日のお客様は平取町役場アイヌ施策推進課課長の貝澤和成さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。